さん、こんにちは。時ヨグソーラジオ、本日のテーマは大人の社会科研究自由研究ということでお送りします。10分聞くとホッとする、時ヨグされる空間をお届けします。この音声ラジオはプロ応援を名乗る私、なずなとみんなの時間です。それでは早速始めましょう。さて、今日は大人の社会研究自由研究というテーマです。なんだか何それっていう感じですよね。自由研究と言ってね、聞いて皆さんは覚えていますか？お子さんたちが夏休みの時にやる自由研究、これ今でもあるんですかね？そして、ね、お子さんを育ててる世代の皆さんは、あ、そろそろまた夏休みがやってきて、なんか手伝わなきゃなのかな、なんてことも考える頃合いなのでしょうか。今回はお子さんの自由研究ももちろんね、いろいろと楽しみがあるとは思いますが、もう少し自分のために自分の自由研究、社会研究っていうことについて語りたいと思います。私はね、最近あることが気になっていて、それで調べたり、ちょっとね、できれば現地に行ってみたいな、なんていうふうに思ってるんです。そういったね、気になること、今皆さんは何でしょうか？ね、なんだろう、サッカーワールドカップでしょうか？それとも推し活の何かでしょうか？あるいは気になってるドラマとか映画でしょうか？私がね、気になってるのはお茶のことなんですよね。日本茶です。今日本茶は新茶、新しいお茶の時期ですよね。ペットボトルのお茶であっても新茶って書いてあるので、今度見てください。そして新茶ということは1年の中でちょうどお茶のね、新しいものができたっていう時期ですよね。お茶はいろんな産地がありますよね。まあ、京都の宇治茶とか、あと、九州のね、早乙女茶とか、いろいろありますし、それから関東だと、栃木県の狭山茶もありますし、そして全国的にはやはり何といっても、静岡のお茶がね、知られていますよね。静岡のお茶、これはどうやって広がっていたのかご存知でしょうか？実はね、静岡県のそのお茶の面積っていうのは確か日本一だったように思ってます。違ったらごめんなさい。でね、中でも牧之原台地っていうね、エリアがあって、これは静岡県のだいたい真ん中あたりに位置しています。近くには静岡市もありますね。県庁所在地である静岡市です。では、この牧之原台地のあたりでお茶畑がまあすごく広く広がってるんですけれど、じゃあどうやってそのお茶ができるようになったのかというね、それが私が気になっているところで、これはね、言ってしまえば、明治時代から江戸時代になるにつれて、変わった時に、それまで徳川幕府が、まあ、政治の中心だったわけですけれど、そこから明治政府へと変わりましたね。そして、徳川家に仕えていた、もともと、武士だった人たちっていうのが、江戸からね、大政奉還で明治に変わる時期に、これからの身の振り方っていうのをどうするかっていうような、いくつかの選択肢がありました。一つは新しい明治政府について、そこで、力を発揮するっていうこと。そして二つ目が町人や商人になるっていうような道。そして三つ目が元々の徳川家が静岡藩にね、行くことになったので、その静岡藩のところについていく、そこで暮らすっていうようなあり方です。で、まあね、今3つって言ったんですけど、実は第4のね、道もあったりもするんですが、それはね、明治政府に反抗する、反対するっていうような勢力もありました。じゃあね、その、静岡藩についていくとは言っても、これ、給料はもらえない、無給の状態で、それでもいいなら静岡藩に来てもよしっていうようなことだった。そうなんですね。で、じゃあね、いろいろなお家がいろいろどうしようかっていうのを考えた上で、静岡に移住したような、東京にね、いた武士、当時は江戸ですけれど、にいた武士もいたようです。ただ、そうは言っても、移り住んでもね、お給料はもらえないですし、今までのように、その、 通常で暮らしていてもそれによって、米がもらえるということでもないので、一部のグループが牧之原大地、当時はその農民 の、ね、の人たちでも耕してなかったような荒れ地のようなところを開墾して、いわゆる刀を、ね、桑に持ち替えて、開墾して、そして作っていったというような歴史があるそうです。このあたり私まだまだ詳しくないので、もうちょっとね知りたいなっていうふうに思うし、それにそのためには開墾した人たちだけではなくって、それを応援したような人たちもいるっていうことなんですよね。でこれがね、勝海舟であるとか山岡鉄舟とか、あと渋沢栄一など、今でもね名を知られているような人たちが援助したというふうに、そこまでは本で読みましたただね、やっぱりまだ詳しいことを知らないので、本を読むのもいいし、いつかできればせっかくだから現地に行って、そういう博物館とかね、お茶畑っていうのを見てみたいな、なんていうふうに思っています。こんな風に興味があることを調べて、でできれば現地に行ってみたいとか、実際に行ってみるなんていうことをするのを私が大人の社会研究という風に思っているんですが、こういうのって結構本当にやりたければやればいいし、やめようと思ったらやめたらいいし、今は一旦ストップっておいたらスタップもできるので、すごくね自由で楽しいなって思います。子供の頃、学生の頃はそれをやらなきゃいけないからっていうのもちょっとあったでしょうし、いいことを作ること、いい研究をすることによって、いい点数を取りたいっていうような気持ちもありましたよね。ただ大人の自由研究、社会研究については、別にそれが点数化されるものじゃないし、自分の好きなままにやるものであるし、やめたらね、やめちゃえばいいんだしっていうことがあって、これは本当に楽しいですね。これ別にそういうね、興味があること何でもいいと思います。本当、推し活とか趣味の世界でもいいし、読んでいる小説、読んでる漫画、見た映画、ドラマ、何でも、もしかするとその登場人物のところをね、巡ってみるっていうのかもしれないし、さらにはそこに出てくるようなアイテムがどうして出てきたのかとかね、そういったことを探っていくと楽しいですよね。実際にやってる方もたくさんいるし、だからこそ例えばアニメとねコラボしたような企画っていうのがたくさんあるんだろうなって思います。これね、やっていて楽しいのは、いろいろ調べるのも楽しいし、集めていくのも楽しいし、何よりそのなんかね、発見というか、あ、そうなんだとか、それってそういうことだったんだっていうところが、なんかこうくっついた時にすごくおーって感じがして楽しいですね。っていうのをやっていくと、いろいろとつながりもできるかもしれないし、他のことに興味が移るかもしれない。というわけで、これから夏休みの時期に入っていくので、仕事、会社などで夏休みを取れそうな人は、そういった自分の興味があるところに1日2日行ってみるっていうことを思い切ってするのもありかと思いました。そしてね、ちょっとそういう休みがなかなか取れないとか、休みは取れるけどお子さんなどがいて、そんな簡単にはどこかに行けるわけじゃないんだっていう人もいますよね。そういった場合は、お子さんと一緒に何かその今ね、お子さんが楽しんでることを一緒にやってみるとか、あとはね、結構オンラインでできることもあるし、ちょっとできないこともあるけれど、国立のね、国の図書館のところを覗いてみて、そこの中でのね、見られるものっていうもの、それから今はいろんなものがデジタルアーカイブになってるので、国立図書館の中のデジタルアーカイブを探してみるっていうのもよしだと思ったりしました。あとはね、古典的ではありますけれど、興味あるものを図書館で本を予約して借りてくるっていうのもありですよね。自分ではなかなか買えないタイプの大きな大判の図書館を、図書館じゃなくて図書ですね、大判大きな本などもあるし、あとはね、なかなか入手しにくいような本だってあるので、それを楽しんでみるっていうのも、夏休みの時間になるかもしれません。私はできればね、その静岡のところもうちょっと調べたいなっていうふうに思っています。だってあれだけたくさんの武士が江戸にいて、でその幕末の時期にね、いろんなことがあって、そして明治政府に変わった時に、あの武士たちは一体どこに行ったのか ていうのが私の中ですごく疑問でした。もちろん、明治政府に就いた人たち、そして、静岡に移った人たち、商人になった人たち、様々な人生、そして決断があったはずです。うまくいった人はなお今でもね残しているけれど、きっとその時にうまくいかなくなった人たちもたくさんいると思うんですよね。そして江戸の商人でもその明治の激動の時期に巻き込まれて、家がね店を閉めてしまったってお家だってあるでしょう。そういった人たちにも私はどうだったんだろうっていうのを知りたいっていう気持ちが今はあります。ということで今日は私が今ねやろうとしている大人の社会研究というような話をしました。ただね今はね私が気になっていることはそれですけれど、過去にも様々なことを気になってその時その時で調べたりしてきました。こういったものをね好奇心を潰さずに残しておくと、多分人生100年時代と言われるような長生きの時代の中で好奇心、ワクワク、楽しい、調べたいっていうことを残しておくのがきっとねこれからなんかポイントになるのかなって思ったりしています。というわけで今日は大人の社会研究についてでした。こんなお話解きほぐしたいなっていうような話を水曜金曜日曜日の朝6時30分頃からお話ししています。よろしければまたお越しください。またお会いしましょう。またねー。